ここからは石田英二さんでございます。おはようございます、
はい、おはようございます、よろしくお願いいたします。
石田さんがチチンプイプイという MBS の番組をやっていた頃っていうのは、うん、結構うちの若手アナウンサーが、うん、ご一緒することも多くて、うん、一通りね、
そうですね、
なんですけど、実は山崎アナと石田さん、うん、オンエアで一緒なの初めて
です。初めてですね。
あの意外ですよね。なんかね、今までは結構うちの若手アナウンサーとか一通り石田さんとは仕事してるかなとかと思ってたんですが、ま
あでもね、あの、うん、何年目、
次5年目です。
そら、まあそれはなかなか、
まあね、うん、森下さんも65
に、もうすぐ5
になります
ね、う
ん、はい、こうやってやっぱり時代は進んでいくんだ
なということ で、今回ね、はい、一緒にできることができる、
はい、ということでございますが、ではまずはこちらからお送りしましょう。異例の試合中止へ、北朝鮮が警戒する激症型溶血性連鎖球菌感染症とは。サッカーの日本代表が FIFA ワールドカップアジア2次予選で北朝鮮と対戦予定だった B 組の第4戦の開催中止が23日正式に決まりました。もともとはですね、26日に平壌での開催がこれ予定されていたんですが、直前になってですね、北朝鮮が開催困難としてこれ返上いたしました、うん、この前代未聞の事態の北朝鮮側の理由なんですが、この日本で流行する感染症を持ち込ませないための措置と声明を出しているんですが、まあ、いわゆるこの人食いバクテリアとも呼ばれる感染症なんですよね、まあ、とはいえその前に日本でゲームやってるんですけどではこのあたり石田さんにお話を伺いして
まいります。まあ、今まさにその、うん、北朝鮮はこの病気のことを悪性伝染病と言ってますけども、うんうん、これのことを言うてんのか、うん、はしかを言うてんのかはまだはっきりしないんで、おそらくこっちやろうとは思うんです、うん、どっちかなんですか、はい、両方かもしれん、
うん
うん、で、激症型溶血性連鎖球菌感染症という名前、うん、長い名前なんだけども、はい、わちゃん7年前に、うん、はい、西武ライオンズの森進二さん、投手コーチ、
はいはい、
亡くなったんですよ、突然亡くなったでしょ、
はい、ありましたね、
あれがこれです。
あ、それですか、
うんうん、元気やった人が突然亡くなります。
怖、
そうなんです、これ全くいろいろ分かれへん病気なんですけども、まずその溶血性連鎖球菌感染症って、溶血性から血に溶けるわけですね、この、まあ、はい、溶け込みるわけです、うん、連鎖球菌っていうのはこう、その菌がですね、うん、丸いこう数珠みたいにこうつながっとるような感じなんで、
うんうん、
粒がつながってるような感じなんで、はいはい、まあ、連鎖球菌ですけども、これ自体はめちゃくちゃありふれた菌です。
あ、そうなんですか、
はい、おそらくここの誰かが今持ってても昔ない、全然普通にありふれた、うん、病原菌なんですよね、はい、でこれが例えば喉に溜まるというか、喉で悪さすると、うん、喉が痛い、
はい、
喉が腫れる、
うん、
熱が出る、
うん、
という症状が出ます。あと皮膚に出てくると、いわゆる飛び火っていう、
あ、ありますね、
子供なんかになるようにな
りますね、
まあ、ただれるというか、なんかブツブツみたいになって、でこういう病気になるんですけども、で、まあ、ほっといたら治るんです、
うん、
でそんな病気でどうってことない病気なんです。普通にある菌で、普通は感染してもその辺の喉が痛いとか、
うん、
皮膚がちょっと飛び火になったとかぐらいで終わるんです、
うん、
ところがね、なぜか理由が分かんないんですけども、稀に激症化します、
うん、うーん、
激症化、
うんうん、激症化っていうのは、肝炎なんかもそうなんですよね、うん、激症肝炎って言うて、ね、それは非常に危ない、はい、それなると、うん、昔はね、血を全部抜いて、いわゆる血の中のアンマニオ成分を取るって確か聞いたんだけど、
あ、そうですか、透析みたいな
感じで、透析なんかもそうだっけね、昔は透析なんかもなかった時なんかほんまに、
そうですか、う
ん、で、まあ、それも激症化、これも理由わからないんだけども、この連鎖球菌が突然この激症化する理由もわかりません、
はい、わからない
わからないです。
したら誰しもその恐れがあるってこと、
だからさっき言った西武の、うん、森進二投手コーチ、うん、2017年6月のことでしたけども、
はあ
はあ、なんか体調悪いな、
うん、
でだんだん体調悪くなってきて、
うん、
で、まあ、ちょっと手術室に入りましょう、はい、というのはね、この病気、激症化すると、
うん、
もう急にね、血圧がぐわー下がっていくわけ、まあ、これが一番かん、うん、これが一番かんだけど、もう危険なレベルまで血圧がぐーんと下がっていって、うん、そうすると人間のいろんな臓器っていうのは多臓器不全って言って、
まあ、
でまともに動けへんなって、うん、当然血圧が低いですから、
うん、
で手足が壊死する、
うん、
分かりますか、で壊死するとその手足を切断しないといけない、
はい、
でだからこれ、 急にこう手足が壊死するんで人食いバクテリアなんて言うんですけどね。バクテリアっていうのは菌のことです、うん、英語でバクテリアですんで、うんうんうん、バクテ、うん、で、人食いバクテリアってなぜ言うか言ったらそれ突然手足が壊死するからなんですよね。で激症化するとそうやってその急に、まあ、壊死まで行くとかなり危ないんです。あと敗血性ショックが起こるんですけども、うん、致死率が、まあ、低い言い方で3割うん、激症化すると
ほうほうほう3割、
うん、高い場合と6割というところもあるぐらいで、はいはい、まあ、非常にもう激症化すると
危ない。3割でも高いじゃん、高い
ね、激症化もね致死率高いんですけど、はい、突然の激症化でこの森さん投資コーチの森さんも手術行ってくるわって言ったんですよ、うん
う
ん、手術入ったんですよ、うん、それと3日後に亡くなってますからね。
はあ、でこの原因がわからない、
激症化する原因はわかんないんだけども、うん、この連鎖球菌感染症、溶血性連鎖球菌感染症にかかってて、うん、突然なぜか急激に悪化するっていうのが激症化なんだけども、うん、実はこの病気が、うん、見つかったのがね、割と最近なんですよ。この激症化するよねってなったのが、
うんうん、
で日本ではね割と最近記録があるのは99年以降なんですよ。
99年以降、
はい、まあまあ最近でしょ、
はい、
で去年がその中で一番多かったの941例やったんです。これ941例の激症化があったわけです、
うんうんうん、
だから全員が亡くなってるというわけではない。
そのだから中の3割ぐらい亡くなってる。
941の3割ぐらい、
うん、で、だから300人くらいは亡くなってるはずなんですよ、
う
ん、
はい、この941というのは例年に比べて多い、
多い、一番多かったんでね、うん、で今年はさらにそのペースをはるかに上回ってるんで、まあ、もっと多い。で、なんで多いかっていうのは、はい、分母が多いから、
うん、
さっき言った普段はどうってことない、うん、感染症になる人が多い、はい、
あ、なるほど、
うん、分母が多いからそこから突然激症化する人も出てくるという意味でくらい の、 あの相関関係は分かるんだけども、
はい、ということはでも溶血性連鎖球菌感染症ですよ、激症型じゃなくてですよ、うん、溶血性連鎖球菌感染症ですよって言われたら、うん、ちょっと怖いですよね。普段は何気ない、うん、これは病気なんですか、溶血性、
うん、まあ、普通その、まあ、気になるんなら、うん、あのペニシリンが効くんですよ、菌なんで、
うん、
抗生物質がとってもよく効いて、うん、しかもこの菌に関しては耐性菌がまだ生まれてきてない、
うん、
つまりペニシリン系の抗生物質は飲めば
効く、
効く、
うん、
で早く飲めばいいんだけども、うん、まあ、痛いな思ってるぐらいだったら別に
いかへんな、
まあ、風邪かと思ってい
かへんやろ、はい、ほいで、まあ、普通はそれでそももうやり過ごしてしまうことがほとんどなんだけども、うん、まあ、そこでちょっとひどくなってきたら医者、お医者さん行ったら、まあ、抗生物質を処方されて本で治るんです。早めに抗生物質を飲むことが大事なんだけども、うん、実はねこの激症型に限って言うと、うん、5類なんですね、
うん、
昔ちょっとほらコロナで勉強したよね、はい、コロナは2類相当、
2類相当ですね、
相当でしたけども、はい、まあ、ざっくり、まあ、1から2からずっとだんだんこうきつくなっていくなんで、うんうん、1が一番きついんだけど、
はいはい、
で5類なのよ、うん、今のコロナと一緒やし、
一緒ですから、
うん、インフルエンザとか梅毒なんかと一緒なんですよ、
はい、
5類っていうのは、
はい、
でこれ激症化やで、うん、で5類になると全数は報告せんでええの、お医者さんは、
はい、
うん、
でもね激症化はね言うたかってやっぱり全数報告します。これは激症化はします、
うん
うん、で激症化の患者さんが運ばれてきたら、もう全部報告してくださいっていうのはしてるんで、うん、この数字去年が941例っていうのはこれ正しい数字
です。正しい、
はい、で、まあ、それぐらいでもね激症化ですら5類なわけですよ、
うん、
あ、ほんまやね、
うん、
うん、
激症型の
ってことはだから2類っていうとすごいレベルの、
まあ、もう分かれへんだからあんねんけどね、
うん、
で実はねもう今年3月3日まで 1、2ヶ月と3日で、うん、去年の 45% の患者数が出て、
そうなんです、激症型でそこまで増えてるんです、
ね、めちゃくちゃ増えてる。だからそれはさっき言ったらなんでか分からへんけどベースが増えてんやろなと、
う
ん、でさっき言ったらベースはお医者さん行けへん人も見てるわけさ、うん、喉痛いぐらいやったら
そうですよ ね、
ね、だから分からへんねんけど、おそらくベースがいっぱい増えてる中で激症化が、まあ、分からへん、これ分からへん、例えば1万人1人激症化するんやったら、まあ、そのベースが増えてるからなんかなみたいなことで、でうつるしねこれ、
うん、
割とね、つまり、ね、飛沫感染、普通のなんやろな、風邪なんかとして飛沫感染やし、その人が使ったタオルをもっぺん使ったりしたらうつるっていうものからも感染するし、 感染経路としては非常にポピュラーな感染経路、うん、そして移りやすい、うん、で北朝鮮っていう国は非常にあの脆弱なんですよね、医療体制が。
あ、
ま
あ、
もちろん抗生物質ぐらいあるでしょうけど、うん、
はい、
万が一激症化した時の対応がやっぱし日本ほどできない、うん、日本ほど設備が整ってても3割の方は亡くなるわけですからね、
うん、
それを恐れてるのは間違いない、
うん
うん、で、もう一つはしかで言うとくと、まあ、ついでおかしいけど、うん、北朝鮮はしかも怖がってるんですけど、うん、実はね、2007年やから、まあ、今から17年前に、はい、中国の国境から北朝鮮に入ってきて、まあ、もちろんそれまで入ってますけどね、はしかが大流行したことがあった、うん、中国の国境から、うん、その時に、うん、あの WHO とかユニセフが、うん、北朝鮮に入って、うん、まあ、治療とかそのワクチン、
うん、
その時にやってんのよ、うん、でその時にあの医師団が入ったその治療を受けたその人っていうのが3600人なんですよ、うん、でなんだよ3600人かと思うかもしれんけど、うん、北朝鮮っていう体制から考えたら、うん、普通の人は受けれません。はしかになったらもう勝手にその辺でお前寝とけの世界になって、うん、やっぱり偉い人と、うん、とか偉い人のご家族とかは受けれる、うん、それで3600なんで結構流行ったんですよ、
うん、
でワクチンも偉い人だけ打ってるから、うん、あんまり行き届いてない、
うん、
だからその中ではしかも怖がってることは確か、
うん、
でやっぱりそれよりもこの、まあ、あのコロナの時も非常にあの封鎖したでしょ、
はい、
うん、でそういう、未知の病気に対して非常にあの、
あ、そうですね、うん、なるほど、あの、まあ、体制が整ってない、
整ってない、でこうやっぱりこれはあのはしかよりは連鎖球菌感染症の方であろうと、うん、あのふうに思われる、
あのなんていうんですか、こう病気の話とか、はい、ウイルスの話とかっていうと、うん、ふっと思うとすごく怖くなるじゃないですか、
は
い、でどのレベルまで気をつけたらいいんだろうとかって、はい、で必要以上に怖がるとまた例によってパニックになるし、
いやこれをね、うん、あの怖がったらもう動けへん、
ね、なるじゃない、
ものすごい数の人が実は本当にありふれた細菌で、
はい、
いっぱいの人がかかってて、みんなほぼほぼ、
うんうん、
そうどうってことになれば気ぃつかまあ終わってる、
そうそうそう、
わけですね。
でところがその激症化してしまった方が命を落とすとかとなると、うん、はい、じゃあその可能性は全員ゼロじゃないとか言い出すと、はい、もう動けなくなるし、
人食いバクテリアなんてメディアが言うからさ、
まあ、言うと
余計にビビるっていう、はい、まあ、とこもあるんだけど、まあ、
ただ症状としてはそういうことだ、そうそうそう、ということだ、
だから、まあ、あのお医者さん行ったら、うん、早かったらもう抗生物質一発で治るんで、
うん、病気でもあるということですね、うん、はい、続いてこちらでございます。時刻6時41分回っています。さあ37兆円に膨らんだ ETF の処分、株価急落のリスクも。時事通信によりますと、日銀は11年続きました異次元の金融緩和からの出口にあたりまして、 ETF 上場投資信託の新規購入の停止を決めました。世界の主要中央銀行で ETF を通じ民間の株式を購入してきたのは日銀だけなんですね。37兆円に膨らんだこの ETF の処分、今後の大きな課題となります。これ一気に売却するとなると株価急落の引き金になりかねず、こちらの出口戦略も見えていないということなんですが、まあ、いわゆる一般的な投資信託との違いも含めて石田さんにお話を聞いていきたいと思います。まあ、
投資信託なんですよ ETF もね、うん、投資信託なんで、投資信託ということは毎月、毎年その、信託会社に手数料を払ってます、
はい、
でしかもその配当金みたいなのはやっぱり毎年来ます、うん、で普通は配当金が大きいんですね、
うん、
でこれね ETF っていうのはそのいろんな株を束ねた、うん、
はい、
バスケットに入れてる状態、
うんうんうん、
だから一つの壁に乗っていろんな株が束なって一つの、うんうん、そういう商品を組成してるわけね、うん
はい、
だからそんだけリスクとしては分散されてるわけですよ、うんうん
はい、
でこれ今グワちゃん37兆円って言ってくれたけど、うんはい、これは今まで日銀が買いに買った金、買った金額です、
うん、
ところが最近株価がものすごい上がってるから、はい、今、34兆円増えてます。
つまり
71兆円になってる、
はい、
これはええことやんという方じゃないんですか。
ええことです、
はい、
ことこれ自体は悪いことではない、はい、というのは日銀が仮によ、これ売り方難しいよ、
はい、
仮に売ったでしょ、で、まあ、34兆円儲かって、もともとの37兆円は日銀の金っていうかそのあれやから、うんまあ、これはまあ戻すとして、
はい、
儲かった34兆円は、うん、国民のために使うと法律で決まってるわけ、
はいはいはい、
だからまあ言うたらどうしてくれ、僕らもなんかええことあんのかなとか思ってまうんだけど、うん、34兆円ってすごいよ、
はい、
だって、1人1万円ずつもらっても1兆2000億か、
う
せやろ、34兆円って 何倍結構あるよこれ、う
ん、ほんま、え、ほんまやね、
うん、
くれへんかな、
くれへんか、いやそうくれるんちゃうかという話もちょっとしたいんだけども、はい、で、はっきり、まあ、ばあちゃん言ってくれたように、うん、この株、まあ、ETF というのは株の束ねたもんですよね、
はい、
これを、まあ、言っても株です、これを買、はい、って買って買いまくって、
うん、
まあ、アベノミクスの時にやったわけですね、
うん、
まあ、買うことで、うん、世の中に日銀からお金がばらまかれる、はい、どんどん出ていく、はい、お金がばらまかれるということは、うん、そんだけインフレが起こる可能性が出てくる、
はいはいはい、
デフレから脱却できるんちゃうかということでやってたんだけども、
はい、
やりずっとやってるうちにどんどん今日銀が日本で一番の株大株主になっちゃってるわけですよね、
うんうんうん、
ちなみに、日本の株の 7% を実に 7% を日銀が持ってます。
割合になってしまうんですね、
えげつない額
ですね、はい、え
げつない額ですね、
大株主が
大株主で中にはね、例えばファーストリテイリングなんて2割を日銀が持ってます。
すごいね、
いや、そうなっちゃってたまたまその束ねた
中に銘柄が入っとったわけ、
ファーストリテイリングは割と代表する株なんでいっぱい入っとったわけ、
入りますよね、そうだね、うん、で、まあ、言ってる間にそうですね、ファーストリテイリングもグッと上がってますから、
なるほど、はい、で、何が起こるかと言いますと、こんだけその、日銀が株を持ちすぎると、
うん、
良くないことで起こることっていうのは、うんうん、本来株価と景気っていうのは連動するんですよね、
うん、
株が上がれば景気が良くなる、株が下がれば景気が悪くなる、はい、大体それがね半年後ぐらいに起こるんですね、うん、連動的に言うと、
はいはい、
最近例えば株の調子があったら半年後には景気良くなるみたいな、うん、本来ね、
半年後と言いますよね、
はい、経済学の世界では、うん、ところがこれが全く連動しなくなった、
うん、あ、そう、
だって日銀は株持ってるけど、うん、持ってるだけやから、
うん、
そうですね、
うん、
それで日銀が散財するわけじゃないですもんね、
そうだ、散財するわけじゃないでしょ、日銀もうあとは社員にさ一人一兆ずつやるからマンション買えるわけでもないでしょ、
はい、
だからもう連動してないです、うん、日銀ってね、物を言わぬ株主なんですね、物を言う株主ってね、洋さん村上ファンドとか昔ありましたけど、はい、物を言わない、物を言わなくて何するか言ったら ただただ配当金をいただいてるだけ、
そういうことですよね、
そうなると普通我が社の株の2割を持ってる大株主さんがいたら、もう気をつこて気をつこて、
はははですよね、
受付の女の子から、はい、お前ちゃんとせえと、お前は来はった人はあの人偉い人やでみたいな、
はい、立ち上がって挨拶せえとなりますね、挨拶せえ
と、はい、なるでしょ、はい、でまあ、まあ、そっとはまあ冗談やけど、まあ、その株主の意向に沿うように、まあはっきり言ってもらうと頑張って儲けようってなるわけですよ、
なりますね、
うん、
ね、株主が損することしてあかんとなる、ところが日銀は物を言わぬ株主なんで、そういう力が働かない、ということで企業統治が緩くなっていく、
あ、なるほど、
これがあかんとこです、
うん、
でとはいうものの日銀実はどっかで、うん、今の上田さんの話聞いててもなんだけど、買いすぎてるのはまずいなと思ってるわけです、
う
ん、これ買いすぎだ、実は去年ほぼ買ってない、
うん、あ、そう
なんだ、調整始めてる、ちょっと売ってる、うん、ほとんど去年買ってない、
うん、
37兆円のうち去年交換は、2000億円だけです、
あ、ほうほうほう、
もうほとんど買うてません、今年は1回も買
う
てません、
うん、
で売る方に考えていかない、じゃあどう売るか、
うんうん、いやだって一気に売ったら大変なことになりますもん、
ね、
うん、
ね、株価
が上がったら大暴落しますよね、
うん、ね、大暴落する、うん、だから買えたには売れへん、ただあの71兆円のうちの34兆円は儲けなんで、
うん、
これはまあ言うたら埋蔵金ですから、これをなんとか
そうですよ、ね、
したいわけですよ、
うん、
で、
はい、
シナリオ今すぐ売る、これは無理です、景気回復に溝を差します、株価が下がりますんでね、
うんうん、
でシナリオに、ずっと持っとく、これは上田さん、日銀総裁の上田さんが言ってました、
うんうん、
それもありかな、
うん、
これなんでか言ったら、うん、持ってるだけで年間1兆円以上の配当金が入ってきます、
あ、そっか、そこまでいくのか、ここの額
になったら、うん、そこの額になったら1兆円だからずっと持っとくのも一つの選択肢ですよねって言ってるけど、まあ、でもなかなかさっき言った理由があって、それもなかなか難しい、はい、でちょびっとずつ売る、
うん、
これが面白いのが、うん、昔はあの金融危機ってあったよ、日本でも、
はい、
銀行がバーッと潰れたやつ、あの時に日銀が銀行の株を買って買い支えたんですよ、
はい、
でもやっぱり日銀が株持ってるのでよくないから、
うん、
ちびちびちびちびちびちびちびちび売っていって、今やもうほぼ市中に戻してますけど、うんうん、
はい、
あの時、日銀が買い入れた銀行株は2兆4000億なんですよ、
うん、
ね、それを10年かかって売った、
はあ、2兆で10年かかったで
71兆を売るとなるとその30倍の時間かかるから、
うん、
300年かかるんで、そんなことしてられへんな、
してられないですね、
でそこで私はちょっと言いたいのは、
うんうん、
香港がやったことってこれが面白い、
どうする、
これを日本がやったらね、ちょっとなかなかおもろいと思ってて、うん、香港はね、うん、香港はアジア通貨危機 の時に、うん、株価がぐわー下がっていったから、うん、とあの香港政府っていうか香港の、まあ、が買い支えたんですよ、うん、香港政府が、うん、その向こうが仕掛け売りしてくるからそれを買うて買うて株価が下がらないようにぐわーっと支えて、うん、実は香港の株の 6% を持つことになってしまった、
うん、おすごいねこれもすごい、ね、
さっき日本の 7% やから、うん、この出口はうん、参考になる。もう出口終わってます。終わってます、
は
い、全部。
で、香港はどうしたんですか、その 6%。
まずね、ETF にしました。ここはまず株持ってたんで、はいはい、持ってた株をばらかして、一、うん、つのバスケットに入れて、はい、こういう蘇生しました、はい、ETF を、うん。この ETF を国民というか、あの、香港、まあ、市民というか、うんはいはい、あの時はね、で、に、安く売ってあげる。
お
これ普通株式市場でこうだら100万円するけど、うん、まあ分からなくて100万円するけど、うん、買うんやったら70万円で売ったら、うん、
それが一番いいかも、
うん、ほんだらみんな
買います
買うやろ
買いますね
怖いのはこうって今すぐ売ったら30万儲かるわけ
やねはいはいそうですね
それは
まあそれをちょっと
それやるとさっき言ったあの今売るとおっしゃる
とも一緒ですよね、
はい、香港政府はちょっと賢かった
何
これをも1年間持ってたら売らんと、
うんうん、
持ってたら1年後にさらに70万円のもうちょっと売ったる。
はい、なるほど。ということでずっと持ち続けてもらうようにするわけだ。
うん、もう売りたい、まだ売りたい。うんうん、ほんだら2年持ってたら、うん、もう一遍もう一回安売ったる。となってそれをやったわけね。
う
ん、そうすると売らへんだけや。
そう売らない、
ね。いやもちろん売る人もいますよ、うん。それはもうすぐにね。うん、そんなもん
元気
かもしれない。右から左向きやんけこれって、うん
はい、
売る人もおるけど、いや持ってた方が得やんな、うん、となって。みんな売らなかったんですよ、うんうん、結構、
はい、
結局その香港政府が株を買い入れた時の値段を下回ることはなかった、
うん、それはどっかの金融が商品作るってわけはいかないんですかね
まあそれは ETF 日銀が作った島やねんけど、うんうんその場合同じこと日本でもやるとしたら、うんNISA が始まってますね新NISA が新しい NISA が始まって、
はいはい、
今日本人2000万口座あるんですよ、
はい、
でこれを例えば8000万口座まで増やして、うんうん、じゃあ皆さんちょっと全員に当たる宝くじみたいなもんで、うん、全員に安く売ってあげます、うん、これを、うん、ETF70 兆円分ありますから、
うんうん、
でただしこれをすぐ売ってもええですけど、うん、持ってる人はもうちょっとお得な1年後にはさらにこんなん安く売ります、うん、2年後にはこう安く売ります、うん、でこの香港のやり方を真似したら、うん、まあソフトランディング香港したんでね、
うん、
これはまあありそれとさ今その政府が散々さ貯蓄から投資へと入れてるわけやから
それきっかけになりますもんね。今ニーサしてない方もやってみようかなっていう。
そんな話は石田さん出てないんですか。
いや今俺が言ってるだけ。
あ言うときも言いに行きましょう
よ。私も賛同します。
ピンポンって言って。
実際に香港でこれで落ち着いてうまくソフトランディングできたんで。
それはでも石田さん正直な話、うん、日本の前に例えば日銀内にもそれを知ってる方いらっしゃいますよね。
それもちろんみんな知ってますよ。だからソフトランディングこの方法あると思うんだけど、うん、やっぱそうなるとなんか不公平なこと言ってそんな言うんだけど、
まあ、
でも機会は公平に与えるわけ、
うん、
それあんた参加せへんだだけやんっていうことやな、
まあ、想定はあるのかもしれないですよね、
うん、
想定はあるかもしれないけど、
うんまあ、すぐやろ、うん、すぐ打ったら損やでっていうのを作るという
ようできた、まあ、あとは俺らとしてはすぐ欲しいなっていうのもありますけどねわかりました、はい、でお知らせ挟んでさらにニュース続けてまいります。続いてこちらでございます。奈良の鹿駆除可能エリア拡大でどうなっていくんでしょうか。奈良県で農業被害を引き起こした鹿をですね生きたまま捕獲いたしまして特別柵と呼ばれる施設に収容する問題で25日県の検討委員会は今まで駆除ができなかった緩衝地区の鹿を駆除の対象とする方向で今後検討していく方針示しました。ただ奈良の鹿はですね国の天然記念物としてこれ手厚く保護をされておりまして、
はい、
捕獲して殺処分するハードルが非常に高いと、まあ、されているわけなんですが昨年11月にも実はこの問題取り上げたんですけども、うんうんうん、この駆除エリア拡大がどうなっていくのかというところ
ですね、うん、その11月で取り上げた時の一つの結論として駆除するエリアを広げるという結論になりそうだということなんですけどもね、
うんうん、
奈良の鹿って前も面白いのが奈良公園におる鹿はほぼメスです、
はあ、
7割メス、
は
い、っていうのはあれオスがねハーレム作るよ、ね、
うん、
モテるオスにいっぱいメス、
はい、
でモテないオスは外へに寂しくそのモテなくなったオスが外で大体農作物を荒らすというパターンが多い。まあまあまあメスもおるけどね、
ね
うん、で駆除をする したらあかんエリアを指定エリアにするという話に慣れてしまうということなんですけども、
ねえ、はい、まあ、それでも今後そのあたりの処分をどうしていくのか、本当世界でも類を見ないぐらいね、人と鹿とが共存しているという、うん、まあ、奈良なんですが、まあ、もちろん共存していくのは大事なんですが、まあ、実際に農業の植物に対して被害が出てるのも確かでして、
すごい被害遭われてる方からしたら害獣やからね、
う
ん、普通にこれは、
まあ、そうですね、まあね、
うん、奈良の鹿っていうのは奈良公園があるような奈良の中心部、ここはもう完全に保護地区です、うん、で、昔それだけだったんけども、うん、国の天然記念物やから、うん、やっぱりどんどんどんどん鹿も増えていって、うん、外へ外へ行ってその食い荒らしよるわけよ、うん、そしたらもう訴訟になったのね、うん、お百姓さんと、
はいはい、
うん、でそれで、文化庁が出した答えっていうのが、じゃあ外の方は頭数決めて殺処分してもいいことにしましょう、
うんうん、
わずか180頭ですけどね、年間、うん、それも180頭はまあ、でも全然180頭じゃ今増えすぎて無理なんですよ、
うん
う
ん、
捕まえても捕まえてももうあれやから、うん、で絶対に殺処分したらあかんとこと殺処分してええとこの境目を緩衝地帯を作って、うん、真ん中、
はいはい、
でここはここはなかなかねややこしくって、うん、ここにおった鹿は、うん、これやっぱり悪いことしよったやつは、うん、食べようね、うん、食害がしたやつらは生け捕りにして、うん、奈良の六園鹿の、
はい、
園と書いて、
うん、六園
というとこがあるんです、うん、でそこがそこに入れて、うん、修正出さん、
うん、
それはねやっぱりね、そういう食害というか例えばお米の味を覚えたら食べようね、
あ、
それうまいですからね、
うん、それはしあな、うん、奈良公園の芝生ばっかり食ってるんでやっぱり米の方がうまいよな、
まあそりゃそうでしょうね、
うん、でそれから、うん、そういう鹿はもう癖がついちゃってるんで、うん、六園の柵の中に入れる、うん、入れてたの、うん、ところがどんどこどんどこどんどこどんどこそれ増えてきて、うん、その柵の中がいっぱいになって、
なるほど、
でしかもそのまあ、中には餌がちゃんとやっぱ取られ、
うん、
一匹ずつ口でやれへんから、うん、どさっとやると、うん、強いやつが食ってまいるわけやから、
まあ、なるほど、
で痩せてくるやつがおる、だからこれは虐待ちゃうことがあったのが去年の11月、
うん、はい、そうですね、
で去年の11月奈良市としてはこれ虐待じゃないとなったんだけども、うん、まあ別にこっちが虐待しろやけどって強いやつが餌取りおるという状態なわけやから、
うん、鹿はもともとそういう習性があるってことですよね、
う
ん、その鹿公園でも強い男が残ってっていう、
ただその柵の中にいっぱい入れてるから、
はい、
どうしても食われへんやつはほんまに食われへんやつっていうことで、でまあどうすべどうすべってなってたのが11月、
は
い、で結局もう緩衝地帯で、捕まえた鹿を柵の中に持ってくるということは無理やと、
無理、
うん、
だから緩衝地帯でも殺処分できるようにしようかいなというのが今の動きです、うん、そういうことです、
はい、
うん、
これ天然記念物でしょ、
うん、
でその何エリアの外に出ちゃったら、
うん、
天然記念物扱いではなくなるの、
どう
なる、
天然記念物
でしょ、やっぱり一緒ですよね、
神の使いです、
神の使いですもんね、
人間ってね、まあ、なかなか難しいなと思う、その食害はね、それはもうそれは作ってハルトにしてみたらほんまに
そ
らそうやろと思う、もうね100万200万
いやそらそうでしょ、
食べられてるわけやから、うんうん、そら柵作っても飛び越えるしね、あいつら、うん、ピョンって
そらね、かつての文献を見ていくと家の前で鹿が死んでたら困るから言
う
て夜明け前に、
そうそうそうそう、
ね、
死んでたらそこの家の人が昔よ、はい、室町時代はさ、はい、鹿殺したら死刑やって
さ、そうそうそう、
は
だからそのうちは殺したちゃいますってでこう持っていって、
よその家の前の玄関の前に置いてたという記録が
なんでよその家の前に置くかなとまあまあそんなぐらいの、うん、とこやねんけどね、
だからそれで言うとね、なんだろうな、ここまでなかなか想定をどこまでするか感ってありますよね、うん、こう増えてった時に
で市内でも、はい、車にも跳ねられてるんですよ、
で、ね、確かに本当おっしゃるようにこう外国の方から見たら、まあ、僕らでも修学旅行とか、うんうん、
衝撃でしたよ、
衝撃でしょ、遠足行った時に、
はい、奈良へ来て
街中普通に鹿歩いてる、
はい、道路を歩いてるやん、しかもなんか人間の方が避けて
そうそう
鹿が優先みたいな、
そう、
はい、
よう下見て歩かんと鹿の踏んだら
ね、そういやあれ、うん、だから外国の方とかそれから旅行に来られる方はすごい珍しいし、
そうそうそうそう、
楽しいしだと思うんですけど、そうそうそう、
ちょっと久しぶり前奈良行ったらやっぱり外国の人ばっかり鹿せんべいあげて
る
の、
そうそうそう、
で鹿せんべい の売り上げというかその、まあ、収益、うんうん、まあ、6円の経営運営にもなっとったんやけど、全然それお金もない。だからこれね、行政がねもうちょっと噛んでこなあかんかったんよ、ほんまは。
これ奈良県民の皆さんとかはどう思ってらっしゃるんでしょうかね。
食害に合うような人じゃない人は、まあ鹿が、車に跳ねられ 怖い、うん、あのこっちが怖いなと。あと、うん、バイクなんかやったらぶつかったらこっちが死ぬことあるからね。
あ、そうですよね、う
ん、バイクなんかしかぶつかったらこけるからさ、
うん、
バイクは、
はい、
でやっぱりそうなってからで遅いからなんとかせなあかんなっちゅうのはあんねんけど、うん、
まあそれでそれで言うとその何、いわゆる処分してもいいですよっていうエリアが、うん、広がっていくというのが、まあ、県民の皆さん含めてコンセンサスがね、
そうそうそうそう、
その農家の方含めてね。
あともう一つはその、うん、殺処分できるエリアでも、うん、今年間180頭までなんですよね、
うん、
これを
決まってるんですね。
そうなんです、うん、どんどん増えていってるからどうするか。
いやでも確かにほら石田さんと、ね、北海道の別海に取材に行った時も、うん、やっぱりこう田舎に行けば行くほどさらにその獣害の被害とかっていうのがあって、
う
ん、
そうそう、
このまた、漁師さん、
はい、
のねに、うん、もう一方でどうやって、ね、やって、
だって北海道行った時もね、まあ、向こうのまた鹿はでかいねん、これ
でかいですから、
うん、これをあの牛用に一生懸命あの餌をね、うん、育ててるわけよ、はい、ちょっとカロリーのや
つ、 そうそう、
それみんな鹿が食ってもいい
ん
だけ
ど、ね、
ぼやいてあったな。
そうね、それをまあどういうふうに処分していくかっていうのは、はい、結局だから仕組みは一緒ですもんね、
うん、
ならでも、う
ん、ただあのジビエという意味では鹿は美味しいんですけども、うん、奈良の場合は天然記念物ということ で、
う
ん、いろんな制限がかかってる、
これは難しいな、うん、なるほど、まあ、おっしゃるように本当行政がどういうふうに、ね、うん、そこコミットしていくか
考えないと
これはというところあるでしょうな、
うん、
はい、ってなことでございまして、石田さん、いよいよ4月20日の、
ね、
イベントがですね、上昇ホールなんですけれども、チケットが完売をいたしました。ありがとうございます。
おめでとうございます。
ありがとうございます。500席完売をいたしました、
はい、ありがとうございます、
ただここからはですね、ネット配信をまた皆さんに見ていただきたいということで、こちらはあの、インターネットでの販売ということになっておりますので、あのロッピーではもうこれ買えなくて、あのインターネットでの販売ということになっておりますので、ぜひ皆さん配信で我々のトークもお楽しみいただきたいと思ってます。またチケットをお持ちの方はですね、会場でこのイベント特製グッズも絶賛作成中ということで、
多いんですよね、
絶賛作成中でございますので、ぜひそちらも楽しんでいただきたいと思いますが、インターネットの配信はこれももういろんな方に見ていただけます、
うん、
どうします石田さん、1万人ぐらいの方が見ていただいて。
いや僕ね、もうあそこの上昇ホールがいっぱいになるだけで、うん、もう実は緊張してるんだよもうネットのこと頭に入れたら、
まあ、でもそんなね気にせずに、はい、そこではいろんなこと話してくれるんですよね、
ぜひ皆さんのトークをお楽しみいただきたいというふうに思っておりますので、はい、ぜひ4月20日今度はイベント配信チケット、こちらインターネットで販売中でございますので、皆さんどうぞアクセスしてください。お待ちをしております。取れたてピックアップニュース、
こだわりの朝トレニュースをご紹介、はい、まずはスポーツの話題からです、はい、大リーグドジャースの大谷選手が日本時間26日本拠地でのエンゼルスとのオープン戦を前に、水原一平元通訳の解雇騒動を受けて会見を行いました、
うん、
およそ100人が集まり、ロバーツ監督やフリードマン編成本部長も姿を見せた11分の中で、
はい、
まず僕自身も信頼していた方の過ちを悲しくショックですし、今はそう感じています。僕自身は何かにかけたりとか、誰かに代わってスポーツイベントにかけたりとか、それを頼んだことはない。僕の口座からブックメーカーに対して誰かに送金を依頼したことももちろんありません、などと思いを明かし、賭博や送金への関与を完全否定しました。
ちょうどこのオンエア機能をやっている最中ですよね、はい、この10分ほど本来だった後だったんですが、うん、会見行われておりまして、そこでもお伝えしたんですが、まあ、まずは自身の口からですね、いろんな疑惑があるということを一切自分は知らなかったということ、はい、うん、でもう一つ皆さんおっしゃってる通り気になるのは、じゃあどうして一平氏はそのお金を送金することができたんだっていうところなんですけれども、はい、まあ、このあたりというのは今後どんな風に明らかになっていくんでしょうかね、はい、
続いての話題はこちらです。小林製薬製の紅麹原料を含むサプリメントが原因とみられる健康被害が相次いでいる問題で、厚生労働省は26日接種した2人が死亡、106人が入院していると発表しました。同社の窓口にはおよそ3000件の相談が寄せられているといい、厚労省の担当者は被害症例は増えていくと考えられるとしています。 厚労省や消費者庁、農林水産省などの関係省庁は今日の午後に連絡会議を開き今後の対応を確認します。
まあ、日に日にですねこの被害の状況というのが大きくなっているということでお二人の方が亡くなったというところはかなり大きな、ニュースだなということですよね。はい、さらに今後増えていく恐れもあるということですから、引き続き使ったことがあるなという方、小林製薬のホームページ等々で住所が出ておりますのでご確認ください。
はい、続いてはこちらです。政府は26日の閣議でイギリス、イタリアと共同開発する次期戦闘機を日本から直接共同開発国以外の第三国に輸出することを認める方針を閣議決定しました。国家安全保障会議の9大臣会合を開き閣議決定に合わせて防衛装備品の輸出ルールを定めた防衛装備移転三原則の運用指針も改定しました。また第三国輸出解禁の対象は次期戦闘機に限定し輸出先は防衛装備移転に関する協定を締結した国に限定するなど歯止めも設けました。
はい、このあたり本当に大きくですね日本の安全保障の転換期迎えたなというところでもありますし早ければ2026年にもというところがありますけれども、さあ今後日本の安全保障こうどういうふうになっていくんでしょうね。
続いて関西の話題です。宝塚歌劇団の空組に所属する女性が死亡した問題でパワーハラスメントをしたとされる上級生らが遺族に謝罪する意向を示していることが関係者への取材で分かりました。去年11月に公表された歌劇団側の報告書では上級生らによるパワハラは確認できなかったとしていましたが遺族側は暴言や叱責など15件のパワハラ行為があったと主張。歌劇団幹部や上級生らに対しパワハラを認めて謝罪するよう要望していました。
今回この謝罪が行われるということで、またご遺族の心象を含めてですねどんな風に変わっていくのかこれまた一つの大きなポイントになりそうですよね。
続いてはこちらです。犯罪被害者給付金の支給対象に事実婚状態の同性カップルが含まれるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で最高裁第三小法廷は26日含まれるとの初判断を示しました。林裁判長は犯罪被害の軽減を図る必要性は異性か同性かで直ちに異ならないと述べ同性パートナーを殺害された原告男性に受給資格を認めなかった2審名古屋高裁判決を破棄し男性が支給対象に該当するかの審理を尽くさせるため高裁に差し戻しました。
今後本当こういった形で同性カップルの方の法的な保護を認めていく流れっていうのはこう、今の社会情勢を考えたらそういうふうになっていくんだろうな、一方で今度は法的な根拠をどんな風にしてしっかりと作っていくのかということになりますね。
続いてはプロ野球の話題です。巨人は26日新外国人のルーグネット・オドーア外野手の退団を発表しました。オープン戦では打率1割7分6厘と低迷、本来の調子を取り戻すため開幕メンバーから外れ2軍で調整するよう提案したところ本人からアメリカに帰国したいとの申し出があり球団は意思を尊重して受け入れました。
いやこれは驚きましたね。ジャイアンツの外野手争いは非常にレベルが高いというふうに言われてまして、本来ならオドーア選手確定かなと思ったんですがそれ以外の選手が非常に調子が良くって開幕は2軍でとなったんですけれども、それだったらアメリカに帰るということ、これは阿部監督も頭が痛いだろうなと思いながら、一方でそれだけジャイアンツの外野手争いすごいレベル高いんだなということを思いますね。
最後の話題はこちらです。国土交通省は26日2024年1月1日時点での工事地価を発表しました。全国全用途平均は前年比2.3% 上昇し3年連続の上昇となりました。新型コロナウイルスの感染症法上の5類移行で経済活動が活発化しており都市部を中心に地価の上昇傾向が鮮明に、さらにインバウンド訪日外国人ですね、も増加しておりまして観光地や別荘地でも上昇幅拡大しました。
しかもこれで金利がですねゼロ金利解除されたということになってきますんで、今後また土地の価格特に我々気になるのは住宅地なんですけど、どうなっていくんでしょうね。